高山俊吉気分青信号。こんにちは。警察車両の事故がこのところ連続しています。新聞テレビでもいろいろに報道されてますけれども、目についたものの中のごく一部を拾いますと、例えば昨年には、これは12月でした、大阪でパトカーが事故車両に衝突して3人を怪我させるという事故が起きました。近畿自動車道の事件ですが、交通事故の現場に向かって、緊急走行していた覆面パトでしたが、路肩に止まっていた事故車両に衝突をした。事故車両に衝突をするということは、事故状況の記録の証拠がまた変形をしてしまうために、事故状況そのものの解明も難しくするという問題もさらに副次的にはらむのですけれども、そもそも事故車両、事故の現場に急行する車が事故を起こしてどうするのかということになりました。これは大きく報道されました。また今年でも8月にはパトカーが脇見運転をして、それで3台が絡む玉突き事故を起こした。これは京都府の長岡京の話ですけれども、一般道国道でした。パトロール中のパトカーが3台が絡む玉突き事故を起こしてしまった。一番前を走っていた乗用車に乗っていた女性、そしてその息子さんが首の痛みを訴えて病院に運ばれるという事件になった。で、皆さんもご承知と思いますが、東京ではつい最近の今年のことになりますが、8月、中央線の四ツ谷駅のすぐそばですけれども、5歳になる男の子が新宿警察のパトカーにはねられた事故で意識不明の重体になり、最近に至って亡くなるという大変な事態になりました。過失致死ということで、このパトカーを運転していた巡査部長が書類送検されたということですけれども、パトカーというのはドライブレコーダーを載せてますから、映像分析をすれば事故状況が明確に分かってくるということになりますが、これは夏8月18日に起きた事故で、新宿通りの交差点で発生した事故でした。このパトカーは薬物事件の証拠品を鑑定をしてもらうというために警視庁本部に向かって緊急走行をしていたということです。薬物の検査というのは急ぐ必要があるということはありますけれども、そもそも緊急走行までする必要があったのかどうかという問題は、それはそれできちんと検証本来すべきものだったと私は思いますが、仮に緊急走行をどうしても必要とする状況だったとすると、当然その注意を払うという、緊急走行中であるということによる運転行動の特異性があるわけですから、例えば赤信号でもそこを突破するわけですから、そういう状況にあるドライバーがどういう運転行動を取らなければいけないかということは、もうこれは徹底的に警察の内部で指導されているはずのことなのですね。もともとで、今年は G20 に参加するという、その外国の要人が来る状況の中で、車が3車線を急速に変更するという、そういう状況で警察車両が移動したということから、大変危険、一触即発の危険状態になるという事件も発生したという、そういう報道も出ていました。で、私はこの警察車両が 問題な運転行動を取ること、違法な走行をすることということがこんなに続いて起こっている例は実を言うとあまり知らないのですね。私自身は長い弁護士生活の中でパトカーの事件というものも経験してますけれども、一番問題になるのはパトカーが犯罪の容疑者あるいはその関係車両などを追いかけて追い詰めようとする、いわゆるカーチェイスの状態になることなんですね。でカーチェイスの状態になった時に、新たな事故をそこで発生させてはいけないと言いますか、そこで、事故を起こさせないための万全の注意が上部からは厳しく指導されていたはずなのだけれども、実際に事件が起きた時に犯人を追いかける、あるいは犯人である可能性がある車を追いかけるということになった時の現場の警察官のものの考え方というのは追跡第一になってしまう、危険を顧みなくなると。でその結果大変な事故が起きる。とりわけ問題なのはそのターゲットとしている車両の運転者を威迫させるような接近走行をしたりすることによって追いかけられている車が路外に一掃する、逸脱して走ってしまうとか、立ち木に車を激突させてしまうとか、さまざまな事件を起こして結局死亡してしまうというようなことにもなるという、そういう、いわば悲惨なその事態がその結果発生するということですね。そういうケースを私は経験しています。でそういう事件が起きた時に警察の責任を追及するというようなことの、そういう裁判事件までも起こることがあるわけですけれども、警察の対応はどの瞬間にも間違いはなかったということを常に言います。で本当にそうかということについては実に危ういものがあって、そこまでして、危険な運転をしなければいけないのかということが大変論議になります。で多くのケースでは警察の判断は致し方がないという裁判所の判断になるのです。でそうなる最大の理由はパトカーの責任をもし強く問うことになると現場の士気がそがれる、犯人検挙に向けて警察官が一生懸命になる気合が落ちる。私は落ちてもいいと言ったら非常に大胆な言い方になりますけれども、追いかけている最中に得られた情報で後々把握することはいろいろに可能だということをなぜ考えないのだろうか。車のナンバーから運転者が誰かというところまで推測することはそんなに時間が実はかかりません。そしてまた包囲網を作ることによって追いかける行動じゃないところで網を張って犯人検挙を実現すると、犯人を確保する、あるいは対象車両を逃がさないようにするというようなことも、それも考えられないことでは決してないのですね。ひたすら追いかけるというのはおかしい、こういう議論を随分私はしてきたことがあります。さてところが今私が紹介したようなケースはそういうケースではないんですね。もっと通常の、つまりいつでも起こりうるような平静の状態の中で警察官の緊張状態が甚だしく緩んでいるというふうに私はこの思わないわけにいかないんですね。犯人検挙のためにもう頭がもうそのこと以外考えられなくなっているというような状況じゃなくて、落ち着いて運転していてもいいような状況の時に、とんでもない事件を起こしてしまう、交通事故の現場に急行する、それは確かにゆっくり行っていいものではないでしょう、あるいは覚醒剤の検体を警視庁に運ぶと検査のために持っていく、これもゆっくりやっていくことでは普通ないだろうとは思いますけれども、こういうような事件が起きるようなそんな状態とはとても思えない、起こっても仕方がない状況というのは到底言うことができないというふうに思います。先ほどご紹介した京都の事案の場合には単なる脇見運転でした。 私はこういう問題が起きた時に、現場の警察官が処分をされる、部内で処分をされる、今回の東京の千代田区の事故の場合で言えばそれは送致をされて責任を刑事責任を追及されるという形になると、こう報道されているわけですけれども、単にそれだけの問題として処理をするのは私全く間違ってると思います。こういうような状況はやはり基本的に警察の中枢の中にそういう緩みを許す環境がある、そういうことが起こってもいいとまでは言わないけれども、絶対に事件を起こしてはいけないというような緊張した状況を上級が、上部が現場に指導をしているというふうには言えない、その結果の悪しき産物だというふうに思うんですね。警察には猛省を促したいと思います。そしてまた人に交通犯罪を起こしてはいけないとか、交通事故を起こした時の責任を追及するなどという資格がないことになるのだという自覚を持つ必要がある。自分でこれだけのことをやっておきながら国民に対して交通法を守れということを言うことは決してできないはずです。そういう現場を作り出しているというこの警察の責任の中心、中央、一番コアのところにはやはり国の交通警察の考え方、ものの考え方の中にある大きな間違った緩みといいますかが存在する、そのことを私は否定できないと思うんですね。交通安全とかいろいろなことを警察がいくら言っても市民はあまり信用しなくなる、信用しない中に警察がいるということになる、そのことは好ましい話ではないのではないでしょうか。まさかそれでいいのだと思っているはずがないと私は思いますけれども、皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。